TBS Podcast。はい、おはようございます、日比さん、よろしくお願いします。
おはようございます。
水曜日ですけどね。
はい、水曜日です。
やっぱりそういう方も多いんじゃないですか。その今日は WBC ね、
はい、
朝から見ていろいろちょっと生活サイクルこう狂っちゃって、
うん、
でちょっと今ぽやんとして、まあったかいのもあるし春でね、
あった今日暑かったです。
暑い、なんならもう初夏みたいなね、気温でもあるから、
びっくり。
なのでこの時間は一番ぼーっとしがちなのも分かります。俺もなんかしょぼしょぼしてるし、
ちょっとね、お眠に襲われました、
うん、ちなみに俺はちなみにすいませんね、WBC の時間爆睡してましたけど全然爆睡してましたけど、でも日比さんはね、まあ、当然こう、はい、見なきゃいけないというかね、
お仕事上もね、まあ、ここまで見守ってきたというか、
いや、でも見れた人、リアルタイムで見れた人はもう羨ましいですよ、やっぱり。
いや、でもなんか本当夢みたいというか、
ね、
本当にこんなことになるんだっていう試合展開だったんで ね、
みんなおっしゃってますけど、まあ、その今回の試合に限らず、なんていうの、嘘だろみたいなドラマティックな展開があって、今回特にラストのラストがもうね、
話
聞くだよ、私大時素人でも、あ、それはすごいですね、というような、
本当に、
うん、まあ、もう大谷主人公なんて言ってんでしょ、みんなね。
そうですね、う
ん、その気持ち分かりますよ。
どんな作品よりもドラマチックだった感じしますよ。
スポーツそれがいいですよね。だからその嘘だろっていうようなことを、そのフィクションで変えたら嘘くさくなっちゃうようなことが、うん、リアルタイムで目の前でその実現する、生成する。だから多分その、僕もたまにそういうところにぶつかると、やっぱりそのなんていうかな、ありがとうって気持ちになるっていうか、なんかこれが見えてすごい幸福だなみたいな、ラッキーみたいな感じになりますもんね。
本当にこれ多分私末代まで語るんだろうなと思って。
そうだよね、
あの時のワールド WBC 見てたんだよって言いたくなっちゃう。
何俺ダミーを、むさぼっているんだこの時間にね、はい、こうなることは分かっていたのにね。
そうなんですよね、
ちょっとしょうがない、生活サイクルとかあるんでしょうがないんですけどね。
いいです、時差もありますし、
うん、まあ、僕はでも後乗りというか、もうあのチャップチャップの浅瀬でね、はい、あのにわかでももうあのすごく鮮度高く喜びます。おすごい、イエーみたいになってますね全然ね、
10年ぶりだっかんって言ってね、
すごいことですよ、ね、本当に、ね、
まあ、本当にありがたいですよね。
あとから、まあ、今日もその TBS あれでしょ、うん、あの夜やるんだよね、
やる7時からこの後、はい、
ね、あのだから、まあ、そのもう一回見るだけで俺そのやっぱりその優勝の瞬間 の、 その三振取って、はい、ね、あのなんていうの、本当にあのなんていうの、同チーム対決でさ、はいはい、すごいことですよね。
そうですよ、トラウト選手と、ね、トラウト選手で同じエンジェルス、
その瞬間わーってなって、でやっぱその後追いで見てどうなるか分かってるし、全然そのグースか寝てたぐらいなんだから、その程度の思い入れなのに、うん、やっぱ見たら泣いちゃいましたよ、ちょっと。
あ、やっぱりそうですか、う
ん、ちょっともらい泣きしちゃいました、やっぱりそれは。
あ、何なんでしょうね、うん、これね、うん、
だからそのやっぱその、あの本人たちも、うん、選手たち本人たちも、なんていうの、こんな瞬間があるのかみたいな、なんていうのかな、こんな瞬間に立ち会えて幸せだってことと、うん、なんかこう驚きと喜びとみたいな、
ね、
多分それ、そのこの瞬間起こってることを受け取ってるっていうのは多分みんな同じだから、
うん、
多分そのわーってなるんだ。だからこれは本当にスポーツならではってことでしょうしね、う
ん、本当になんかこっちが勝手にね、あのストーリーを載せてるだけかもしれないんですけど、うんうん、その準決勝で村上選手がずっとなかなか打てなかったのに、うんうんうんうん、大きなヒットを出してサヨナラ勝ちをしたっていう展開があって、
はい、
もうそれもなんか、うん、めちゃくちゃにわかですけど、
あれ昨日のことだよね。
そう、
昨日だよね。だからすごい、
あれ泣いちゃったんだよな、見てて。
村上選手のことは日比さんはごく初期から取材されてるんですよね。
いやいやいや、まあ、
そういうのもあるでしょう、やっぱり。
短いインタビューでしたけど、うんうんうん、ルーキーの時にですね、うんうん、入団したての頃に、
うん、
あのインタビューさせていただいたりしてたので、
だってまだそれはもう、それはまだ、ね、お若くてウィウィシュシュかなってまだあるぐらいだけど、
そうそう、
あのその時は本当に少年でしょ、だって
少年ですし、うん、もちろん体格は良かったですけど、うん、今と比べたらもう半分ぐらいだったし、
ね、作れてないまだ体が、
で、うん、トークもやっぱりで、ね、ドキドキしてたので、うんうん、なんとかこう一生懸命ルーキーとして答えてますっていう、うんうん、こうウィウィシュシュ姿のイメージ、うん、イメージが強かったので、
はいはい、
まあ、3冠に輝いてる時点でもすごい人だなと思ってたんですけど、うんうん、
ね、日本野球史に名前を残 す、
そう、なおさらやっぱこのね、うん、緊張感の中 で、 ね、
でその大舞台やって、それで多分一個昨日のメキシコで抜けたのか、
ね、
今日はね、
今回
もうね、もうなんていうか気持ちいいぐらいポンってね、
人間ってやればできるんだなっていう、
まあでも驚く、やっぱそのもちろんその肉体的な能力というかね、スポーツ能力はもちろんのこと、俺はいつも思うのは本当にメンタルだよね。
いや、すごい。
そのだってさ、まださ、その最初の方はさ、まあ、日本でやってたから、まあ、ホーム戦だけど、
そうですね、
だってやっぱ野球の本場行ってですよ、対アメリカ戦とかメキシコの時だって、その周りの会場のさ、
そうそうそう、
歌とかがさ、うん、もう、あ、これは結構やっぱり飲まれる るよなっていう中で、そうそう、
はい、
でしかもさ、そのさ、あの自分の人生がかかった戦いじゃない、その要はあのメジャーリーグのいろんなその人が見てさ、
想像するだけで無理
ってことじゃない。でここでいければ超ね、もうい
ければ
すごいけど、うん、いけなければ失態をさらせばもうなんかいろんなものが閉じちゃうみたいな、っていうようなことを勝手に思って、
分かる分かる、
あわわわわってなって、
勝手に思い馳せてしまうんですよね。
そう、通常の人がその目の前の野球に集中できなくなってきちゃうと思うんですよ。とかそのやっぱ気遅れしちゃう、
はい、
まあ、そういうの気遅れしちゃうっていうのが分かってるからこそ、まあ、例えばね、今日だったら試合前に大谷さんがなんかかけた言葉みたいなのさ、
ね、憧れに思うのやめましょうっていう ね、最高
黒子のバスケのセリフだなんてね、うん、出てたみたいですけど、うん、でもなんか分かる、だからそういう感じで、あのそうやって鼓舞しなければ普通は飲まれちゃうような場面なわけで、
いや
もっと言えばですよ、最後のそのトラウトのね、その対決の時に、あの大谷さんのその表情とか見てさ、あの場に立って、でもすごいやっぱ集中してるの分かるんだけど、
はい、
もうこの勝負、この球投げに集中してるってのは分かるんだけど、うん、あそこでね、やっぱそこで、いやこれどうしよう、
なんと。でなっちゃう、なっちゃう、あと終わってから何食べようか分かんないけど、終わってから何しようか、
なんか
分かんない、どういう気持ちなんか全然分かんないけど、
そういう時に限って、あっ、皿洗いの腰が見
た。鍵かけたかなって。やばい、鍵かけた。ないと思いますよ。ない、絶対ない、そんなことありえないけど。
ガス止めたかななんですね。もう遅いけどね。
そんなんじゃないのよって思うけど、
やっぱそこでやっぱ集中できて、その自分のベストパフォーマンスを出せるという、その常にやっぱね、治療アスリート、まあそれミュージシャンとかもそうだけど ね、そのあのベストパフォーマンスが大事な時に出せるかっていうのは本当ね、メンタル大きいと思います、それは。
いやすごい、
でやっぱりそれはすみませんね、もう比べるのもおこがましいけど、今音楽の話出しましたけど、まあ音楽とかパフォーマンスもやっぱり、うん、もちろん失敗とかもするんだけど、うん、あの一番それを要するに何て言うかな、そのモードに持っていくにはこれで大丈夫だと思える、もうやることはやったって思えるほどにの、うん、さらにその何倍か練習とかして、でもこれだけやってんだから、そうするともう無意識にこう動くレベルまで持ってって、これだけやったんだからもうそのあとは野と奈ですよみたいなところまで、天運に任せますってところまで、だからもうなんていうの、努力の限界のその先ぐらいまでやって、まあいっかみたいな、雑念が消えるみたいな、でもなかなかそこまでやりきるのに、まずそのスタミナが続かない、メンタルスタミナが、メンタルのスタミナがまず切れちゃう。
いやだから私も N スタのね、うん、キャスターをやらせてもらって、まあ、数ヶ月経ちましたけど、
うんうん、
いや本当におっしゃる通りだなって今思って聞いてました、うんうんうん、メンタル一つで噛んじゃうんですよやっぱり、
ね、
あっていう時にもうって思うあーみたいになって、これは私の準備不足ですっていう、CM 中に一人こっそりこう、
ね、
水を飲んで立て直すみたいな、
でもそれは日比さんでもまあでもそれね、いいことよ、つまりね、それだけ高いマウンドに上がってるんですよ、あなた今。
いやだからね、
でだし、それこそスポーツと同じで、あの報道だから、その時その時でどんどんどんどん状況変わっていくし、準備にも限界があるじゃない、だからその基礎訓練と、基礎訓練と、あとやれることだけやったら、あとはもう何が起こるか分からない、このライブもそう、
レッツラゴーな気持ちを持たなきゃいけない、
で自己的なことは必ず起こる、不良のことは、でもそこで動じないぐらいの、まあ、ただこれは経験値だったりしますよ ね、
そ
の
そうですかね、
はい、勝利経験があの積んでくれば、まあなんとかなることはもう分かってるみたいな落ち着きも出る、だそれ日比さんが今その大きなその本当にプロ野球で言えば、そのもうあのでっかいマウンドに立ってる、ーエースとして投げてるからってことで、いいこと、いいこと
だから、その WBC とか見ててもやっぱりね、ボールが続いてね、ストライク入らないってシーンあるじゃないですか、うん、もう私はそっちの方がでも共感してしまう、う
ん、それみんなそうだと思うよ、
入らないよねボールなーみたいな、
だあのどんどん崩れていく感じ、
そうなのよ、わかるのよ、
一旦ダメになるとどんどん崩れてって、
そうでもマウンドってやっぱりたった一人で立たなきゃいけない、バッターボックスもそうですけど、だからね、そういうことを WBC を見てもう本当にいろいろ考えちゃった、
キャスターなんかまさにあのピッチャーに近いんじゃない、もうみんな見てて、
いや
みんな見ててさ、でこのみんな見てる、俺よくね昔あのそれこそもっと小さい、でも超小さな舞台よ、小さな舞台のライブでその後輩のね、そのグループとかがこうやって、いや緊張するなって、もうみんな見てるからねっつってお
めすごいこと言わない
ねみんなお金払って見に来てるからねこれね、
みんなじゃがいもだと思ってって言って
みたいなこと言って、本当にあなたはひどいっつってバカ野郎、この程度のことで心折れてるよじゃねえバカ野郎なんつってやってましたけど、っていうてめえだって全然それはもうどんな小さな箱だってこんななっちゃってますから、
いやいやいや、田村さんでもそうだと思う、言ってくれるとまあちょっとほっとしますけど、
いやそれを言ったらその分かりませんけど、大谷さんとかだってその人間ですからね、だからそういう心折れたりビビっちゃったり緊張しちゃったりがある前提で、その まあ、体も含めて鍛えてるってことだから、
うん、
あのレベルは
それを超えるというか、もうそれを確信に変えるぐらい努力してるってことですもんね、うんうん、
努力もしてるし、でもそのやっぱり大谷さんもさ、そのこれ勝ったけど別にこれが、うん、あの何かこうゴールってわけじゃないって、これ本当マジでそうで、きっと彼にとってはこれ別に謙遜してるわけじゃなくて、うん、要は明日は負けるかもしれないし、次のマウンドではとてつもないその失態をさらすかもしれないって常に恐怖にさらされてる。だからその
本当シーソーですよね。
そうそう、
こっち傾くかあっち傾くかっていう、
特にそのじゃあキャスター、そのスポーツ、そしてあとまあ生のライブとかそのパフォーマンス、そう、その瞬間に何か生成しなきゃいけないで人前でっていうような人は常にその恐怖との戦いがあるから、その鍛錬と、うん、マインドの訓練なのか、ある程度の鈍感さなのか、
確かに
みたいな、
そうそうそう、勢いとね、
だからその人なりのモードあると思うんです、うん、この決まった名、その多分その、あの WBC の、 その日本チームだってそれぞれ違う メンタルの持ってき方あると思うんだけど、うん、あのとにかくそれぞれのやり方で恐怖を克服するということを、克服なのか分かんない、恐怖と向き合って
対峙すること
っていうことをしてるんだと思いますよ、
確かに
人間なんだから、だって大谷選手だって、
そうなんですよ ね、うん、
ね、僕ステージに私が言ってますから、ビヨンセだと、皆さん忘れてると思うけどビヨンセだと同じ人間なんですよ、
そうだそうだ、う
ん、ね、裏でそのビヨンセやってるかもしれない、僕だってね、だ僕だって同じ人間なの忘れてるかもしれませんけど、
そうです、
ね、
そうです、
うん、同じくホワイトボード毎日めんどくせえなってとこから始めてんですよみたいな、ね、うん、ことなんですから、
そうだそうだ、いや、いろんなこと考えちゃいました、本当朝から、
だからこそでもこんな嘘みたいにうまくいく、 うまくというかそのいい試合、その単に勝つだけじゃないね、ちゃんといい試合みたいな、
う
ん、
そうだから奇跡って言うけども必然というかね、
もちろんそれもそうでしょうね、うん、だからその、負けたね、僕いろんなインタビューとか見てもさ、その昨日のメキシコの監督も同じようなこと言ったかな、とにかくその野球の勝利だみたいなことを言うじゃないですか、うんうんうん、でそれすごい気持ちわかる、つまり、うん、あのいい試合ができたっていうその充実感、負けたもそうだけど、
うん、
私もあるけど、
ね、
で野球っていいなってこう多分やったみんなが、かかったみんなが心底思ってる、
見てるこっちも思ってる、
本当いいよね、マジ良かったっていう、うん、だからそれってすごい幸福なことだし、だからすごくあの関われてきた皆さんもそうだし、まあ、僕はその野球というものに対してはさ、ね、野球終わってやってる番組だからごめんなさいね、知らないね、なんだけど、そのなんていうかな、野球が好きで見てこられた方のこともすごく羨ましく、うん、すごく今日は幸せだよねっつって、うん、いやすごくいいと思う、そうそう、僕が見てもやっぱいいなと思うんだから、
うん、でこうあのファンの皆さんの鳴り物とかをねこう見てると、もうそれだけで泣けちゃう、
それもそうね、
本当に皆さんこう魂を込めてエールを送っている、うん、もうこの場が
そう、ね、
なんて尊いんだろうかって
わーっていうのはそうだよな、あと僕なんかすみませんね、ちょっと WBC 思いがけが話しちゃって、なんか見てるとやっぱりそのさ、野球というさ、まあ、アメリカが本場で、うん、まあ、日本はかなり盛んな方で世界では強い方だというジャンルだけど、うん、そのやっぱかつてはそれこそさ、野茂さんがメジャーに行くっていう時に、まあ、散々なこと言われて言ってたわけよ、うん、結構なこと言われて、だからなんかそのこれってでもその彼らの世代が急に成し遂げたことじゃなくて、やっぱこういうことが可能なんだっていうふうに思える土壌を少しずつ作ってきた先達たちのバトンがやっぱりここに渡ってきてる、そんなことは当然彼らも分かってると思うけど、だからあとその向こうにあるそのなんていうの、いろいろそれこそうまくいかなかった人とかも含めて、その獅子類類と言っていいか分かりませんけど、パイセンたちのそのなんかこう足跡みたいなものも向こうに見て、だからやっぱその自分のジャンルとかも置き換えて、それもグッときちゃうとかなんですよ、うん、それだから爆発的にやったーっていうのが、
確かに
バーってこうなっちゃ う、
みんなが共感できるこの興奮とね、
そうなんです
よ、ね、そっか、すごい、その日に放送してるんだ、
そういうこと、
今日嬉しい、
まあ、俺は高いびきを書いておりましたけども直前まで起きてたのにな、何をやってるんだってね、
まあ、人は誰しも寝なきゃいけないもの
ですから、そうですね、生存にかかりますね、これはね、
生きるため、
そういうことでございます、うん、たっぷりちょっと食べるでもあの我々ぐらいの距離でもこれだけ、まあ、日比さんはねとあの報道もしてるし、あの選手に取材してるからかなり近いってもあるけど、やっぱなんかこうそれぞれ の、 あのやっぱこう生活にフィードバックするものがあるから、
本当にそうなんです、
こう、まあ、皆さん各ね、うん、あの職場なりかあの家庭なりでこういう話みんなすると思うんです、うん、だからそれがやっぱすごいですよね、
同じ話題でね、まあ、もご覧になってない方もちろんいらっしゃるし、うんうん、興味が正直ないって方ももちろんいらっしゃるけど、はい、とはいえ、うんうん、なんとなくこのトーンで同じ一つの共通の話題があるって、うん、 今特にないから
そう、ね、
すごいなってその現象にびっくり。
本当そうね、本当そうですよね、うん、いやということで、まあ、ちなみにこれ放送がね、うん、日本時間でいう朝でしたからこれでしたけど、これ夜やってこれだったらもう大変だったと思うよ。
街が大変、うん、湧いて湧いて
不定の輩が不定の輩がもう ねそっちの意味でも湧いちゃっててね、
どんちゃんどんちゃん、
う
ん、
だからまあこのぐらいで良かったのかもしれません。爽やかな日に包まれて
本当、
うん、ということでございました。
余韻の中でございます。
改めてね、WBC 日本チームの皆さんお疲れ様でした。おめでとうございます。
ありがとうございました。
野球ファンの皆さんおめでとうございます。お疲れ様でした。そんな感じで遅まきながら始めたいと思います。アフターシックスジャンクション。アフターシックスジャンクション。3月22日水曜日、時刻は今6時15分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も
こんばんは。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
はい、ということで、WBC 歴史的な ね、はい、日本チーム優勝を受けまして、すいません、私のごときですね、本当に野球ど素人、まあ、って言いますけど、もちろんなんていうか野球ドンピシャ世代というか王さん世代なんで私はね。
そっかそっか、
そういうところもありますよ。それはね、
王さんも監督を務められたこの WBC ですもんね。本当に
だからまあまあまあ、すごいことでしたね、はい、ということで、そんな中ですね、じゃあちょっといろいろね、侍ジャパンもね、
はい、
侍ジャパンもやっぱり
熱いてっぺんを、ね、
てっぺんを取りましたけど、
取りましたよ、もう世界のてっぺんを、
世界のてっぺん取りましたけど、俺たちにとってのあの侍もね、てっぺんを取ったっていうニュースが来たんですよね。
飛び込んできた、
ビッグニュース、はい、ちょっとねこれ報じるのが遅くなってしまいましたけど、はい、本日もですね、アフターシックスジャンクション、これ放送するためにですね、このエンジニア宅のところに座っておりますエンジニアの荒もみさん、皆さん、ずっとお聞きの方だったらお分かりかもしれません。荒もみさん、もみさんはですね、はい、まあミニ四駆のね、
はい、
ミニ四駆のその出場選手というかね、そのレーサーとして、長年やってきた、まあ、この番組でも2018年初年度にですね、ミニ四駆のアプリが出た時にミニ四駆の特集何度もやりました。
そうです、はい、実際にミニ四駆持ってきていただいて、どうやってカスタムするのかとか、どこにどのようにこう重りをつけると速くなるのかっていうところを皆さん、はい、大人が
やってましたね、
大人が夢中になってるんだよっていうものをいろいろとお伝えしてまいりましたね。
やりました。で、もみさんはですね、まあ、息子さんともともと始めたんだけど、うん、お父さんの方が夢中になっちゃって
息子さんは離脱されてい
た、うん、息子さんちなみに今もう、はい、もうテレビゲームやってるようですけども、
ね、
そうなんで、そんな荒もみさんがですね、はい、皆さん驚くべきか、ミニ四駆グランプリ2023の中のですね、東京で開かれたミニ四駆グランプリ2023スプリング東京大会、日曜日に開かれたこの大会、はい、品川で開かれたこの大会によって、なんと我らがもみさんが優勝を果たした。
おめでとうございます。
いや俺ね、だから前の2018年の時にいろいろ特集やってる段階では、うん、だからもみさんあの時はまだ始めて1年目ぐらいだったんですよね、
そうです、
きっとね、
数年ぐらいで、ま、ね、ようやく大会にオフィシャルに出始めたよっていう時期だった、
ね、でもそのなんかこうどうだったって、いやちょっとなんとか2週目でリタイアしちゃいましたとか、いろいろそういう時期だったじゃないですか。いやだから、いやさっきこう普通にそれこそなんか世間話というかね、はい、話してたら、そういえばちょっと急ぎ入れてたんですけど優勝したんですよっつって、マジかっつって、
東京チャンプここに、
早く言えよっつってそうなのよ。
いやすごいですよ、
すごいですよ、これ6
年ぐらいここまでずっといろいろと ね
ちゃんと着々とだからやって強くなってたんだね、もみさんね、
すごいです。そしてレベルもクラスも上がったということで、
そうオープン、しかもオープンクラスというね、うん、まあその誰でも参加できる、すなわち一番こう ねヒエラルキーでかいやつですよ、
う
ん、約600人がオープンクラス参加したそうです、東京大会は。そこで見事1位、優勝を取って、
すごくない、
ここからチャンピオンズというところに行くらしいです。
レベルが上がりました、
はい、チャンピオンズ、チャンピオンたちは100人ぐらいいるらしくてですね、
ね、
全国の、まあ要するにでも日本のその、ミニ四駆シーンのトップ100だから
もう、
ね、でそのトップ100とこれから荒もみさんは戦って、
はい、
まあ、5連覇っていうかな、5回なんか勝ち続けるとまたさらに上のリーグ特別表彰選手というところに行けるらしいですけども、ということで
継続し続けないとチャンピオンズクラスからまた落ちてしまう、
落ちてしまう、
ということで
勝ち続けないといけない、
また新たな戦いが始まる。
だから彼も今そのでかいマウンドに立ってるんですよね。
うわ、
高くてでかいマウンドに立ち始めた。
ちゃんとカップをね掴み取ったんですよ、荒もみパパ。
まあ実際には表彰の紙ペライチの紙をね
表彰状1枚と名誉をいただいたというふうにおっしゃってましたけれども、
荒もみさん何もらったの？名誉、ね、これですよ。でもそれを言ったら WBC だったらね、何一番もらったの？それは名誉だよ、
大大名誉。
あね、トロフィーなんてあの物体じゃないですから、あれは、
そうそうそう、
あの物質がいいわけじゃないですから、
別にね、名誉、
名誉です、名誉、名誉、だからすごいじゃんということで、
いやすごい、おめでとうございます。
俺たちこちらの侍も こちらの侍も見事に優勝を果たしたということで、
てっぺんを取りましたよ。
てっぺん取りました。
東京チャンプ。
ぜひ皆さんもあなたにとっての WBC トップを目指してみてはいかがでしょうか。
確かにそうですね。
そういうことなんでございます。
戦い。
しかも一朝一夕に取れるものじゃないのでね。
うん、
はい。積み重ねが大事ということでございます。
継続。
改めて荒森さんおめでとうございました。
おめでとうございます。
荒森さんに話をね、今日ねスタジオ内に来てお話を伺いたいのは山々なんですが、エンジニア宅に座っておりますので、
の
こっち呼ぶとですね、放送が止まるというね。
そうそうそう。
これ
で
ございます。
運営できなくなっちゃうので。
これはやっぱり放送です。やむなく、やむなく。
やむなく。
放送続行させていただきます。荒森さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
本日のメイン紹介いってみましょう。
よっしゃ。この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。今夜は神奈川県藤沢市にありますシネコヤの館主、竹中翔子さん登場です。かつて渋谷にあった90年代ミニシアターブームの中心的映画館シネマライズと、そこで販売されていたパンフレットに連載されていたという料理レシピのコーナー、映画を食卓に連れて帰ろうへのリスペクトを込めた特別上映、そして写真展シネマ&フードが3月21日から始まりまるということで、いろいろとお話伺いたいと思います。
これまたシネコヤがまた素敵な箱なんですよね。
ね、お写真拝見してすごく可愛かった、は
い。ちょっとシネコヤのお話も伺いたいと思います。はい、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト。今夜のゲストはこちら。本日5枚目、本当に今日当日ですね、5枚目のフルアルバム、ハートオブトカゲをリリースするアウトサイダーインストジャズバンド、月光&トカゲパレード、久々のご登場。そして
はい、7時45分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、アーカイブマジ大事精神を体現する企画、過去録です。ポッドキャストに上がった膨大なアトロクのアーカイブから、リスナーの皆さんにとっての過去のベスト回、お気に入り回、通称過去録、投稿していただきます。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはこちらです。
かつてハリウッドに存在していた映画規制、ヘイズコードとは一体何なのか特集、バイ北村紗英さん、紗英坊さんです。
はい、かつてハリウッド映画にはヘイズコードと呼ばれる映画の制作における倫理規定があったことをご存知でしょうか。性描写や暴力、宗教、反社会的行為などといった表現を規制することを目的としていたんですが、逆にそれ以前にはそういった規制がほとんどなく、まあ、過激な描写の映画も作られていたそうです。
はい、皆さん分かりやすい例で言いますと、ララランドなどでも知られるデイミアン・チャゼル監督の最新作バビロンでも、そうしたヘイズコード以前、いわゆるプレコード時代のハリウッドが、ただし、森に持ってっつうか、まあ、デイミアン・チャゼルの僕の考えたプレコード時代、ちょっとね、歴史的事実とはちょっと誇張された感じですけど、まあでも描かれていた、こんなのも記憶に新しいところでございます。ということで、今夜はいかにしてこのヘイズコードが作られたのか、またこのコードが作られる前のハリウッド映画はどんなものだったのか、結構過激なものがいっぱいある、ということで、研究者で批評家の細胞こと北村さんにたっぷり解説していただきます。特に例えば女性の描写とかね、全然プレコード時代めちゃくちゃ進んでたっていうね、ことだったりするわけみたいですよ。お話を伺いたいと思います。
はい、番組への感想や質問などリアルタイムでお待ちしています。アドレスは utamaru@tbs.co.jp、 utamaru@tbs.co.jp まで、番組ステッカー差し上げています。そして各種 SNS、 Twitter、LINE、Instagram、 それぞれフォローお願いいたします。さらに各種配信プラットフォームのポッドキャストなどで過去の放送もお楽しみいただけます。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
アフターシックスジャンクション、さあ水曜アフターシックスジャンクションリスナーの皆さんに重要なお知らせです、
はい、
皆さん今週日曜日の日刊スポーツ必ずゲットしてください、
はい、
マストでございます、
はい、
3月26日日曜日付の日刊スポーツ、こちらですね、日曜日のヒーローヒロインという、まあ、注目の人に関してね、まあ、特集記事というのが組まれておりまして、はい、なんとここに日比真央子さん、
はい、
記事組まれます。よいしょ、
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
これはやっぱりね、はい、N スタこうね、はい、ガーンとメインでこう貼られてということでということですよね。
そこで一人だけ違う方からのコメントがもらえるということで、誰がいいですか、う
ん、と
聞かれて、
誰でしょう、誰がコメントするんですか。
なんとなんともう食い気味で歌丸さんがいいですとお願いをしたところ書いていただけたんですよね、
いやいや、お恥ずかしい限りでございます。
ありがとうございます、本当に。
いやでもね、楽しみだね、これすごい、はい、結構大きい紙面ですもんね、だってね、
もう一面バーンとね、中ですけど、はい、ぜひお願いします。
日刊スポーツ日曜日です。
お願いします。
アフターシックスジャンクション
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみ におしゃれではないよ。
テラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドルカ
お前
ドリアアンドルカ。
え、なんでいた。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。